スーパーシティ構想特集シリーズ、スーパーシティ構想の再提案書を提出しました。本年4月に国に提出したスーパーシティ構想については、8月下旬に国より本市を含む全国31すべての提案自治体に対し、実現のために必要な規制改革などについて精査した上で再提案するよう求められたことから、市民や関係者の皆さんのご意見を伺いながら、より具体的な検討を行い、10月15日に再提案書を提出しました。ここでは、再提案にあたって10月6日に開催したタウンミーティングの様子やアンケート結果などを紹介します。10月6日のタウンミーティングの様子、文化センター。写真が載っています。約9割の人が理解が深まったと回答。今回のタウンミーティングには80人が参加し、そのうち57人がアンケートに回答しました。その結果、今回の規制改革を中心とした内容について、とても理解が深まったが25人、やや理解が深まったが21人、どちらでもないが2人、ややわかりにくかったが5人、とてもわかりにくかったが1人でした。また、今回の説明の中心となった規制改革の内容に対する考えについても、進めるべきとの意見を多くいただきました。アンケートに答えた人の年代と人数。年代、人数の順です。10代0、20代2人、30代8人、40代10人、50代18人、60代14人、70代5人、合計57人。主な規制改革の内容に対する参加者の考え、横の棒グラフで表されています。質問項目は5つです。番号をつけて読みます。1、AI、データを活用した予防医療サービス。積極的に進めるべき 52%。どちらかといえば進めるべき 27%。どちらとも言えない 7%、 あまり進めるべきではない 7%、 取りやめるべき 7%。 2、 一般社団法人によるデジタル通貨の発行、積極的に進めるべき 38%、 どちらかといえば進めるべき 30%、 どちらとも言えない 14%、あまり進めるべきではない 11%、 取りやめるべき 7%。 3、 すべての手続きにおけるマイナンバー利用を通じた添付書類の省略、積極的に進めるべき 66%、 どちらかといえば進めるべき 16%、 あまり進めるべきではない 7%、取りやめるべき 11%。 4、 自家用自動車やレンタカーなどを活用した有償運送の実現、積極的に進めるべき 38%、 どちらかといえば進めるべき 21%、 どちらとも言えない 16%、 あまり進めるべきではない 11%、 取りやめるべき 14%。 5、 個人間取引における小売電気事業者のライセンス登録の免除、積極的に進めるべき 43%、 どちらかといえば進めるべき 25%、 どちらとも言えない 16%、 あまり進めるべきではない 9%、 取りやめるべき 7%。 表終わります。タウンミーティングの資料などについては市のホームページで確認できるほか、スマートシティ推進室で閲覧配布しています。また2021年1月号から10月号にかけての市政だよりにもスーパーシティの概要やスーパーシティに挑戦する理由などを分かりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。なお、本市が国からスーパーシティの区域として指定を受けた場合でも、応募した提案内容がそのまま実施されるものではありません。改めて国家戦略特別区域担当大臣や地方公共団体の長、住民の代表者などで構成される区域会議で慎重に検討されることになります。指定を受けた場合のスケジュールは今後市政だよりなどでお知らせします。本市スーパーシティ構想アドバイザーのコメント。 ICT デジタル分野、会津大学理事兼産学イノベーションセンター長兼復興支援センター長、岩瀬二郎氏。顔写真があります。ワンスオンリーの徹底を、再提案にあたって基本となるコンセプトの変更がないという点を評価したい。提案の各分野のサービスは非常にまとまっており、分野間の連携を進化させることでスーパーシティ全体の価値はさらに向上すると思う。運用の際には分野ごとのサービスで同じデータの提供や似たような内容の同意を何度も求めることのないワンスオンリーを徹底していただきたい。会津での成功を全国へ。都市空間デザイン分野、 JTQ 株式会社代表谷川淳二氏。顔写真があります。会津若松スーパーシティの三方よしを都市デザインの視点から見ると、住まう人、働く人、訪れる人、おのおのが最適な形で町に関わり、みんなで町について考えていこうとするものであると言える。箱物の設置ではなく、オプトインによるデータに基づき機能を町の中に織り込んでいくことで、従来の建物用途を見直し別の用途で使えるようにすることで賑わいを生み出す、あるいは人通りが絶えたエリアに新しい人流を生み出せる場所や機能を創出していくなど、ポジティブな未来デザインにデータが寄与し生かされていくことを期待している。ここで形にしたものを会津の周辺地域、ひいては福島全体に広げていくことは、日本の未来にとっても非常に重要なケーススタディであると思う。最大多様の最大幸福を実現する。ヘルスデータサイエンス分野、慶応義塾大学医学部教授宮田博明氏。顔写真があります。会津若松スーパーシティのコンセプト、オプトイン、そして個別化ということに深く共鳴する。オプトインにより市民の方々が自らの意思で参画していくということが、これから大切なものになっていくと考えている。データを自分たちの意思に基づき共有することで、未来の可能性が変わっていく。この時、実際にどんな未来を作っていくかは、地域での取り組みにかかっている。地域での取り組みを進めるにあたって、これまでと決定的に異なるのは、デジタルの力によってコストをかけずに一人一人に寄り添うことができるようになり、最大多様の最大幸福が実現できるようになったことである。一人一人に配慮しながら、オプトインでつながる会津若松は、未来社会の豊かさを作っていくことができる非常に大きな可能性を持っていると思う。 市民からの信頼確保のための道筋を示す。ウェルビーイング海外知見分野北欧研究所代表ロスキレ大学准教授安岡美香氏。顔写真があります。私が在住しているデンマークでは2000年から長い時間をかけて市民の理解を得ながらデジタル化を進めてきた。会津若松スーパーシティ構想に取り入れられているオプトイン型とパーソナライズはデンマークでのデジタル化の経験を踏まえて考えると非常に重要な考え方だと思う。今後取り組みを進めるにあたって市民が便利さを実感できる行政手続きの完全デジタル化を率先して進めることと提供するサービスのプロセスを透明化したりデータへのアクセス履歴を開示したりするなど信頼確保のための道筋を示すことを提言したい。5区の説明。オプトインとは本人が同意した場合に限ってデータの取得や活用を行うこと。ウェルビーイングとは個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態のこと。5区の説明終わり。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。